皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたが私たちを一日一日、また時の流れに従ってひととき、ひとときを導いてくださっていることを感謝いたします。長い間祈りつつ備え待っておりましたホルンコンサートが今日の夜7時からということになりました。宮田先生と片野先生は今この時間、日向教会において賛美礼拝のご奉仕をしていらっしゃいますけれども、どうぞその健康を支え、本当にこの宮崎南教会でも良きコンサートとしてくださいますようにお願いを申し上げます。すでに何人かの方々の問い合わせもありました。主よ、どうかこの会堂であなたを讃える賛美の歌を、また、そのような演奏をさせてくださいますようにお願いを申し上げます。集われるお一人お一人が心の中に先生の話を通して、また演奏を通して、あなたのご臨在とあなたの祝福に目が開かれますように導いてください。この礼拝の時、あなたがどうか導いてくださいますように、今被災地でもこのようにして礼拝が持たれておりますけれども、街道にいろいろな痛みが入った、また街道が潰れてしまった教会もありますので、どうぞそれらの教会の礼拝を祝福してくださいますように、どうか再建させてくださって、主よ、新しい歩みができますように導いてください。被災者の方々を今日もお守りくださいますように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。さて、皆様はこの1週間どういう日にちをお過ごしになったでしょうか。私は日曜日、それから夕方だったでしょうか、それから月曜日に結構雨が降りまして、宮崎も雨が降ったんですけれども、熊本の、屋根の修理をして一応治ったと前の礼拝でお話しいたしましたけれども、その娘から連絡がありまして、父ちゃん、雨漏りはしてないけれどもなんかシミが2箇所ぐらいついとるって、だから言ってですね、ああしまったと思いまして、まあ火曜日がいい天気だったもんですから、どうするかな、いつ行くかなというふうに考えておりまして、朝4時ごろ起きまして、もう家内は起こさなかったんですけれども、ごそごそ準備をいたしまして、一人で行くことにいたしました。私が行くことにしたのはやっぱり家内も気がついたんだと思いますけれども、今から行くのというふうに言われまして、うん、一人で行ってくるわということでですね、熊本まで行って、夕方の9時頃には帰ってまいりました。仕上げということでですね、コンクリートでずっとこう安倍の森下のところを全部固めてきたんですけど、今度雨が降ったらどうでしょうかなんかテストを待っているような、テストの結果を待っているような感じがするんですけれども、何度かですねこのようにして、高速道路を走ってきたんですが、走ってくる途中でですね、何回か、自分自身も覆面パトカーに止められたことがありました。それからもっとたくさんの回数、覆面パトカーが私の横をヒューッと抜けていって、前の車にその車は止まりなさいってですね、言われるのを皆様もご経験があるかもしれませんが、そんなふうに言われたのを見たことがあります。日本の警察っていうのは本当にしっかりしていると思いますけれども、どこだったでしょうか、前聞いた話ですけど、ある人が捕まった時に、すいません、これで何とか勘弁してもらえませんでしょうかつって、お金を出したらひどく怒られたという話を聞いたことがあります。 以前私モンゴルに2回ほど行ったことがありますが、自分が見たわけじゃありませんけれども、木島雅俊先生のお話によりますと、モンゴルにはですね、モンゴルではというか警察官はその場でお金を取るんだそうです。まあその場で取るっていうのは、随分いい仕事だなというふうに思うんですけれども、どうやらですねその規定以上のものを取っているらしい。でついでにその私腹も肥やしているという話を聞いたことがあります。私も警察からですね、下請けでいいからですね、交通違反をしている人を捕まえて、そして罰金を現金で取る仕事っていうのをですね、できたらすごくいいだろうなと昔考えたことがありますけれども、皆様いかがでしょうか。今日は、マタイによる福音書の9章の9節以下の、収税所に座っておりましたマタイという人をイエス様が招かれた、私に従ってきなさいと言われたというところを読んでいただきました。私たちもその税金というのを毎日毎日いろいろなところでこう考えさせられたり教えられたりするんですけれども、私たちが払っている税金にはまあいくつか種類がありますけれども、主なものは資産税、それから市民税、所得税、そして消費税ではないでしょうか。当時のこのイスラエルの国でも大体基本的に自分が持っている財産にかかる税金、それから市民としてですね、生きていればその税金を払わなきゃならないわけですけれども、ある年齢制限がありまして、何歳だったでしょうかなると税金を一人当たりいくらというふうに必ず払わなければならなかった。さらにその収入に応じてやっぱり税金を払わなければならなかったし、何か物をこう取引するときにですね、今ありますようなその消費税というのがあったそうでございます。まあ、その他にも、通行税とか、まあ、高速道路の税料金もそうかもしれませんけれども、どっかの港に船がこうもたくさんの荷物を持ってきて、それをその自分の国に入れるというときに取る関税、それから車両税っていう、昔の車は自動車と違いますけれども、やっぱり同じような考え方ですね。物を大量に運ぶその車輪、なんて言うんでしょうね、その車に対して税金をかけていたという記録が残っております。まあ、主税人というとザーカイさんのお話を私たちは覚えているわけですけれども、ザーカイさんはその税務署の所長さんだったということでございます。今日読んでいただきましたこのマタイという人は、収税所に座っているいたと書かれてありますので、まあ所長さんじゃなかったんでしょうね。いわゆるそこの税務署の職員の一人ということだったと思うんです。しかしこの主税人というのは、収税人というのは、後のところで11節ですか、ファリサイ派の人々が、言っておりましたように、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかという言葉で分かりますように、ひどく嫌われていたということであります。それは当時のその税金を徴収する仕事というのがですね、今みたいにちゃんとこう公の機関で公務員でですね、ちゃんと生活が保障されているということじゃなくて、まあさっきのその請負人じゃないですけれども、例えばこの木花地区なら木花地区で税金を取る権利をその競売でですね、オークションでその落札して、その権利を誰かが取ると、そして、ここの人たちから税金を集めて、ある部分を国に納め、また必要経費を自分が取るというようなシステムになっていたそうであります。ですから結構不正な取り立てっていうのがあったんじゃないでしょうか。 ザカイさんはこんなふうに言いました。イエス様に会いましたときに、イエス様、私は自分の財産の半分を貧しい人に差し上げます、さらにもし私が誤って、あるいは不正をして税金を取り立てていたならば、その4倍を返しますというふうに彼は言っているのであります。まあ裏を返しますと、それぐらい収税人というのは悪辣な仕事をしていたということなのではないでしょうか。ここに出てきますマタイという人は、他の福音書にもこのお話が出てくるんですけれども、マルコとかルカによりますと、彼の名前はレビであったと書かれてあります。どうやらこのマタイ、意味は主の賜物という意味だそうですけれども、このマタイというのの彼の本当の名前はレビであったということですね。もうレビっていうと、もう皆様ご承知のようにイスラエルの12部族の中の一つの部族であったわけです。しかもこのレビ族っていうのは、なんと神様のその掟によって自分たちのその所有する土地をもらうことができない、そういう人たちだったというのであります。なぜかというと、彼らは他の11部族の人たちから10分の1献金をいただくようになっておりまして、その10分の1の献金、つまり11になりますけれども、その献金によって彼らは生活をし、神様に仕え、人々の取りなしをする、神様のお言葉を語る、礼拝の助けをする、そういうふうにまさに神様に仕え、神様との交わりを持つ、そういう素晴らしい仕事というか役割を担わされていたという、まあ由緒ある家系であったということなんですね。でもどうしたんでしょうか。そのレビさんは、これはマタイによる福音書でありますので、マタイが書いたんですから、自分の本名を隠しているわけですけれども、神様に仕えるのではなくて、なんと神様に仕えるということをやってしまっていたようであります。神様に仕える、いやそれよりもやっぱりお金よなと、そういうふうにして彼は考え、このような仕事を始めたのではないでしょうか。つまり彼がこの収税所、税務所に座るときに、そこにまあ仕事を始めるときに、もうみんなからの批判とかそういう冷たい視線を覚悟して、いややっぱり金よなと、そんなふうに彼は考えてこの仕事をやっていたということを私たちは知ることができると思うんですね。しかしそのマタイに、ある日ある時、通りがかった一人の人が彼をじーっと見つめて、私に従いなさいと言われたというのであります。これは驚くべき出来事ですね。まあいわば、会社に行ってちゃんとこう仕事をしている時、この前もちょっと用事があって市役所に行ってきましたけれども、その市役所の窓口に行って、あなた私についてきなさいって突然こう言うような、そういうふうなことであります。まあこの頃はですね、有能な人を引き抜くのをヘッドハンティングというふうに言うんだそうですけれども、まさにそのような出来事がここで起こったのではないでしょうか。イエス様は彼を見て、私に従いなさいと言われたというのであります。まあそういうふうに言われて、彼は立ち上がってイエスに従ったと書いてありますけれども、もうすぐパッとこう従ったということではなかったと思います。もちろんちゃんと みんなに挨拶をして、そして引き継ぎをして、その世はどうやら、マタイの家でですね、同じ仲間たちとこれなんて言うんでしょうね、お別れパーティーみたいなものが開かれたようでありますので、きちっとそこら辺はこう話をした上で、彼はまさにこの日この時からイエス様のお弟子さんになったということでございました。マタイがイエス様に従った、一切を捨てて従ったというのは、他のお弟子さんたちがイエス様に従ったのとは少し意味合いが違うように思います。ペテロとかアンデレ、ヤコブ、ヨハネの、いわゆる漁師さんたちがイエス様に声をかけられてですね、船を置いて、そして家族を捨ててイエス様に従ったというお話がありますけれども、その彼らが捨てた船というのはもうそのままにしておいたんではなくて、ちゃんと彼らには家族なり親戚がおりまして、その後、ペトロやアンデレたちが抜けた後をですね、家族の者たちが漁師をしていたということだと思うんです。で、イエス様が十字架にかかられて復活なさったその時を境に、お弟子さんたちは一応こうバラバラになっていた、なってしまったんですけれども、本当にその後でペトロたちは、私は漁に行くのだとですね、ヨハネによる福音書のところに書いてありますけれども、そんな風に言ってまた船を漕いで沖に魚を取りに行ったっていう話がありますけれども、マタイの場合は彼が一旦立ち上がって自分の椅子を離れてイエス様に従っていった、その後には別の人がまたそこに座って仕事を始めたということになるわけです。ですから途中でやめたっつってまた元のところに帰ってきて、また元のポストにっていうことはできないわけですね。それだけマタイにとってはやはり大きな決心だったのではないだろうかなと思います。それまでにマタイがイエス様のことを知っていたかどうか、イエス様ってどういう人だったかということを、この福音書は何にも書いてないわけですけれども、知っていたにしても知っていなかったにしても、あるいはマタイは、こんな仕事嫌だな、他のところに行きたいなとかですね、本当にもっとマシな仕事がしたいなと思っていたかどうかは分かりません。でも彼が決心をしたというよりも、やっぱりこのところで言われているのは、イエス様が彼を見て私に従いなさいと言われたということなのではないでしょうか。イエス様の招きが全てを決めたということだと思うんです。今日礼拝の一番最初にヨハネによる福音書の15章のところを読んでいただきました。ヨハネによる福音書の15章の16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。もちろんマタイにはですね、こんなふうに声をかけられたからといって、いや、やっぱりここの方がいい、お断りしますという自由はあったわけですけれども、しかしやはりこのように選ばれ招かれたからこそ彼は従うことができたということなのではないでしょうか。皆さん方も結婚なさった方は、昔、どちらかがどうですか、私についてきませんか、ついてきないと言っていたかどうか分かりませんけれども、そんなふうにしてですね、結婚の招き というのをしたり、あるいは受けたりなさったことがあるんじゃないだろうかなと思いますけれども、しかしそれはどっちが選んだか選ばれたかということは別にして、少なくとも私たちは神様がそのようにして出会いを導き演出してくださったのだというふうに信じたいと思うのであります。さてその後で一人の律法学者が心の中に、こんなことを言ったという話が記されております。あ、すいません、弟子たちに、イエス様に言ったんじゃありませんけれども、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言ったと書かれてありました。イエス様はそれを聞いて、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないと、とはどういう意味か言って学びなさい、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるというふうにおっしゃったとマタイは書いたわけです。で、マタイは自分のポジションを捨ててイエス様のお弟子さんになりましたけれども、私たちがこうやって、聖書で見ることができますように、イエス様のことをいろいろと、彼がそれまでやってきたそのものを書くという賜物を生かしてイエス様に仕えていったということのようであります。しかし私がもしマタイだったとすると、その時に起こった出来事をですね、こうやって記録を取るのにやっぱりちょっと心が刺されたんじゃないだろうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあファリサイ派の人が言った言葉もそうですね、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、これはもう明らかに、イエス様に対する批判や、そこにおります人たちに対する大変な侮辱であるわけです。そしてイエス様はお前は何を言うのかというふうにおっしゃったんではなくて、その話を受け止めて、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人なんだ、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、正しい人を招くためではなく罪人を招くためと、まあ3つもですねイエス様は、こんなふうにおっしゃってるわけですね。3度も、この話を聞きながらマタイは、ああ徴税人や罪人っていうのは私のことだな、病人というのは自分のことだな、憐れみを受けなければならないような人間というのは自分のことだなというふうに理解したのではないでしょうか。ちょっとこれはきつい言葉ではないでしょうか。しかしマタイはそのことをイエス様が書かれた通りにしっかりと記録として残し、いやこれを記録として残すことによってマタイ自身が、私は病人であり憐れみを受けなければならない人間であり罪人の一人なんだということを告白をしているのと同じだと思うんですね。私たちはこのマタイの本当に神様の前で自分たちは一体何者なのかということを本当に正直に冷静に現実を受け止めて書いたこの福音書、本当に素晴らしいなと思うのであります。私たちも毎日毎日いろんな人たちと出会いながら 生活を続けております。イエス様がマタイに声をかけられたように、こちらから誰かに声をかけて、さあ一緒にやりませんかとかですね、そんな風にしてやったこともありますし、向こうから声をかけられて、はい、じゃあ一緒にやりましょうかという風にして出来上がった仕事っていうのも結構あるんじゃないでしょうか。最近は霧島教会に浅野健先生が来てくださいましたけれども、浅野先生には何度か私の方からできれば宮崎に来て一緒に伝道しませんかというふうにお招きをしておいたことがあります。しかし浅野先生は、それを長い時間かけながら祈りながら、また奥さんとも話をしながら、教会の同労者たちとも話をしながら、本当にこのことが、先生が宮崎に来ることが神様の導きであるということを確信して、この度来てくださったと思います。今日は、夕方、宮津先生と片野先生のコンサートがここであるわけですけれども、これは木田先生から声をかけられて、そしてやりましょうということでですね、本当にこのようにして実現することができたわけですけれども、私たちは神様の恵みの御手の中で、本当に自分で決断したり、あるいは人から声をかけられたりしながら、それに対する応答をしていきながら、今日も生かされているということを本当に教えられるのであります。今日は、大塚さんが賛美歌を選んでくださいましたけれども、その243番の歌詞を見ながら、本当にそうだなと思いました。賛美歌243番、ああ主の瞳眼差しよ、清き御前を去りゆきし、止める和光を見つめつつ、嘆くは足れぞ主ならずや。この和コードは、イエス様から声をかけられて、どうしたんでしょう。2番目はペテロの話が出てまいりました。三度我が主を否みたる、弱きペテロを顧みて、許すは足れぞ主ならずや。イエス様の目というのはどんな眼差しだったのでしょうか。3番にもありました、ああ主の瞳眼差しよ、疑い惑うトマスにも、見傷示して信ぜよと、ノラスは誰ぞ主ならずや。私たちの中には本当に神様に喜ばれないものもあります。時々神様のこと、御言葉のことを忘れてしまったりするということがあります。しかしそんな私たちにいつも声をかけて、またこのようにして私たちに礼拝を導いてくださって、語りかけてくださるということを本当に心から感謝し、この1週間も主についていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはある時自分で決心して聖書を読み始め、また教会に行き、自分が希望して洗礼を受けたいというふうにして、あなたとの交わりを求めてきました。しかしヨハネによる福音書の15章の言葉によりますと、その前にすべてのことを整え導き、愛働かせて、あなたが私たちをしっかりと支え、あなたの身元へと引き寄せてくださっていたことを教えられて感謝いたします。どうかしよう、私たちがいつも私たちの先に立って歩き、私たちを導いてくださるあなたの御足の跡をしっかりとついていくことができますように導いてください。神様、 今日の午後7時からのコンサートをどうぞ祝福してください。先生方のご奉仕を祝福してください。今日ここに集われる方々を主よあなたが祝福してくださいますようにお願いを申し上げます。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。